こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日は価値と実現、光と非についてお話しします。価値があるというとお値打ちものとか値段が高くつくといったイメージがしそうですね。で、実現というとですね、何を実現するのかということはやっぱり選択しなければなりませんよね。例えば A という大学、 B という大学があり、どちらも価値はありますけれども、どちらかに入学しなければなりません。実現するのはどちらかですよね。実現をするときには選ばないといけません。で、またその例えば A の方が、風評が良かったり就職率が良かったり、でも自分が実現したいことは B 大学の方でできそうだと、そういった葛藤がありそうですね。で、実現をするとき、やっぱり実現をするときは選択をしますよね。で、実際それに労力をかけますよね、現実的にね。なので選ばざるを得ないわけです。建物もそうですね。魅力的なプランが3つほどあってもどれかを選ばないと建物は建たないですよね。それぞれのプランにそれぞれの価値はありそうですけどね。で、その価値というもの、それによって実現する見込みというところですね。これは当事者目線で選ぶものです。客観的にではないんですね、実は。価値というのは客観的なものではないんです、実は。当事者が選ぶものです。市場価値というのはあります。その客層における値段ですね。でもその市場価値というものと、こう実存的な価値、僕たちが選び取る価値ですね、違うものなんですよ。だからそこの駆け引きというのはあるっていうか、建築とかまさにそうです。相場というものはありますけれども、結局その主体的に選び取るものですね、どのプランかというのは。それができないとどうなるかというと、だから世の中にあぐれているいいと言われているものを、心が満たされない時とかですね、片っ端から買い集めは満たされるかもしれません。だけど実はそれ実存的価値ではないんですよ。あなた自身が選び取った価値ではなく、市場が選び取った価値を踏襲しているだけだから、ズレが生じてきてですね、あなたの人生設計とはズレが生じてくることになります。主体的に選び取っていますかってところですね。で、価値っていうのは光です。光さすものですが、その光というのはあなたの目線に対して注いでくる光なんです。あなた自身が選び取らなければ価値は発生しないんです、実は。で、先に言った市場価値というものも、彼らにとっての主体的選択を平均したものですね。だからたとえ、だから主体的価値があったと、市場価値があったとしても、何かの状況の変化によって一気に変わることっていうのはあるわけです。だからライバル商品が現れるとかですね。ただし結局はだからあなた自身が価値判断をして選択をするということなんです。そうでなければ、だから市場に振り回されるとか、仲間に振り回されるとか、常識に振り回されるとか、もちろんそれらにも一定の利点はあるんです。人は全ての判断をできないです。だからある程度は任せるものもあります、市場とか仲間とか常識とかに。ただここぞというところですね。だからあなたの人生設計に関わる部分はやっぱり主体的な判断というところをしていきたいものです。そうでないと、だから 心が満たされない時に、だから可処分所得、だから余ったお金を全部いいと言われているものにつぎ込んでいくとすると、だからあなたの主体的判断、人生と関わりがないものを買ってしまうことになるんです。なるほど、だからその当時の市場価値としては高いものだろうから、ある程度効果はあるとは思うんですけど、ただどうしてもだからあなたの人生というものとは寄り添わない部分が出てくる。でこの設計というお仕事はだから当事者意識が大切で、当事者という目線があるから毎回毎回のお仕事はクリエイティブになるんです。これがだからもしとても素晴らしい建築のコピーで済んでしまうのであれば、 AI でも良さそうなものです。むしろ AI の方が設計済みをたくさん引き出せそうな気さえしますよね。けれどもやっぱり当事者目線っていうのはやはり人間的な感性によって引き出されてくるものです。もちろんそこに責任が伴うんですね。だから報酬も発生しますよね。やりがいも発生します。まあ、当事者である責任というのは免れないところですね。設計にはどういった方向にその当事者が進んでいきたいのかというところを受け止めるというところから始まります。でだから過去の先例、面建築、成功事例というものは引き出しとして持っておくべきですが、それはまあ要素として学ぶというところです。要素として学んで展開をするということです。その案件の当事者の目線で、これはとてもだから組み替え作業であり本当に創造的な試みです。エネルギーも使いますね。でこのだから良かろうというものを合わせ飲み続けて、結局だから自分の方向性が見えなくなった人っていうのは、だからサイレントサイレンさんのルーティンという曲とか思い出しますね。とても物知りでとてもいいものをいっぱい知ってるんだけど、結局だから自分の目線が定まらないと本当カタログのページをめくり続けるようになってしまって、全く目線が定まらず、それで自分のいる場所さえもよく分からなくなってくるという、これはだから当事者目線があればいいんです。だから自分の頭の中にカタログとしてパーツリストがあるのはいいことですけれども、当事者として何かを選ぶという自覚が必要ということですね。カタログの中でどのページを選ぶのかということですね。そして今の設計においてはどこを反映させるのかということを自覚してやることですね。当事者意識ですね。これがあるとだからこの浮遊感ということから解放されるかなと思います。当事者としての意識がなければ何をやっているのか分からなくなってきますね。分かったつもりということになってしまって、多くの人を巻き込んでしまうかもしれません。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。